んばんは、 YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はですね、なんとゲスト会ということで、あるポッドキャスターさんをお呼びしています。で、話題なんですけども、Twitter に音声投稿がね、追加されたということで、それについて話をしたいと思います。ただ、ちょっとこのシステムでゲスト会初めてなんで、いつものジングルとか、終わりの挨拶は多分なくなると思いますので、その辺は差し引いて聞いてください。それではもう早速いきましょう。はい、それではですね、今日のゲストは、ポッドキャスト友達の足利浩二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、足利キャストというポッドキャストをやっている足利です。
はい、よろしくお願いします。ツイッターの音声投稿追加されましたね。
そうですね。
足利さんはあれです
か、電車の、はい、はい、電車の中とかでね、日本人って大体聞いてるんでね、うん、聞いてるじゃないや、見てるんでね、ツイッター、
うん、
なかなか音で聞くっていうのが難しいかもしれないですね。
いやですよね、イヤホンをどれだけつけさせるのが大変かってことですよね。
そう思います。まあ、それが普及すれば逆にポッドキャストをやってる側としては嬉しいですよね。
うん、足利さん、アップル製品たくさん持ってらっしゃいますけども、実際 iOS のそのツイッターの音声投稿やられましたか？
見てみたんですけども、まだ私のアカウントではその機能は使えてないですね。
あー、そっか、 iOS の中でも徐々になんですね。
多分そうなんじゃないですかね。一応アプリは最新にしたんですけど。
なるほど。一応その Twitter の音声投稿、まあ、140秒 で最大58分で、自動的にそのスレッドが長い分にはスレッドが生成されるっていう仕様ですよね、確かね。
ああ、らしいですね。連続再生がどうとか言ってましたよね。
そうですね。あ、そうだから、再生とかの方は試しに聞いてみました？
いや、投稿してる人がいるなぐらいは見たんですけど、
はい、
あと、あ、こういう風に再生されるんだっていうのは見ましたけど。
あ、ちなみにそれってじゃあ自動再生されました？
いや、私が見たときは自動再生ではなかったですね。
ああ、いや、僕はAndroid なんですけど、 Android はその連続スレッドになっていても一回一回途切れちゃうんですよ。
ああ、私パソコンのブラウザーで見たんで。
ああ、なるほど。はいはいはい。
でもこれって結局動画に音声に静止画とかの動画を作ってアップするのと基本変わらないんで、
うん、
そういう機能がつきましたっていう、お手軽に音声をアップできる機能がつきました出したっていうだけで、今までだってやろうと思えばできたことなんですよね。
ああ、そっかそっかそっかそっか、動画であれ音声であれっていうことですもんね。
はい。で、時間も140秒で変わらないので、なんで、まあ、ボイスメッセージというか、そういうニーズがあるっていうことなのかなとは思ったんですが、ただこの機能はその場で録音するしかないんで、だから事前に撮っといた音をアップするんだって方はいろいろあるけど、この機能を使うときは必ずこれに向かって喋らないといけないんで、
あ、
結構、はい、
確かに。
なんで留守番電話とか喋るときって意外と慣れてないと緊張しますよね。
確かにそうですね。なんで
それと同じで、これでいざ録音ってやって喋ろうと思って140秒流暢に喋れる人ってなかなかいないと思うんですよね。
ああ、確かにそうですね。そうですね、留守番電話のメッセージ録音の感覚に確かに近いかもしれませんね。なんかその縛りが最初からあるっていうのは。
ええ。なんで、これで、みんながボイスメッセージみたいなのに慣れていくっていうのが、もっ もしあるとなかなか面白いなと思うんですけど。
あ、確かに。
なんか、はい、ビジネスチャットとかの世界でも、もうボイスメッセージで送る方が早いよみたいな感じのことを言ってる人は結構いるので、そういう感覚で声でやり取りするというのが意外と今後出てくると、それはそれで面白いかなとは思うんですけどね。
そっか、ビジネスでもそうですよね。ボイスメッセージのやり取りってなんか話題に上がってた時ありましたよね。
そうですね、今ね、テレワークの時代になってやり取りする中で時間を決めて Zoom とかで会議をやるというのと、テキストチャットをやり取りするっていう間の段階でボイスチャットとかボイスメッセージのやり取りっていうのがあると思うんですね。
確かに。
なんでその辺で海外とかではもしかしたらそういうのをこうみんな流暢にペラペラ喋れる人が多くて、なんでツイッターにもそういう機能がついてみんな音声でやり取りするみたいなことがもしかしたらあるのかなと思ったり。
まあ、今回のコロナの件でなんかラジオ番組が増えたっていうようなこう論調を見たことがあるんですけど、その時に私もなんか意外と普通の人もみんな喋れるんだなってちょっと実は驚いたこともありました。
ああ。ね、そうですね。これ音、はい、
あ、はい、
これ音声のツイッターのこの機能で使う、どういうシーンで使われるかとか吉田さん考えてみました？
いや、ですからそのニュースピックスの投稿を見てなるほどなと思ったのは、その140秒で、あるアーティストがちょっとしたフレーズを、テスト的にツイートして、で、みんなにそのツイッターのアンケート機能で、評判を聞くとかいうテストケースとか、それから、文字で140秒で補いきれないところをやっぱり言葉、声のトーンとかも含めた、補足を今でも、まあ、あのキャプチャーとかで、ね、あの長い文章を、追加するっていうのはありますけど、そういう補足的にも、まあ、逆に手軽だ、音声だと手軽に使えるのかなっていうのところとかは、まあ、なるのかな、ありえるのかなっていう気はしましたけどね。
ああ、声が入ってるとその人がより感じられやすいんで、こうちょっとエッジの立ってるというかきついことを言ってるような人でも声で入ってくるとプラス声があるとなんかちょっと許せちゃうというか、
はいはいはいはい、
そういうことはかもしれないですね、もしかすると。
そうですよね。そう、声で聞くと許せちゃうってありますよね。
結構ね、そのでポッドキャストとか聞いてても面白いのが、最初こいついけすかないやつだなと思ってもずっと聞いてると結構なんか許せちゃうというか慣れちゃうというか、そういう面もあったりするんですよね。
確かに。そうだから一方で、僕があと思ったのは、そのポッドキャストとかラジオってこう拡散しづらいというか炎上しにくいというかアンダーグラウンドなところの雰囲気というか、なんかそういうメジャーじゃないっていうところのこうなんマインドが僕の中ではあるなと思っていて、でもそれがツイッターに載っちゃうと、はい、逆にちょっと、ね、ある意味証拠じゃないですけどそんな感じで拡散しちゃう、ちょっとまたネガティブな方も出てくるんじゃないかなとはちょっと思っちゃいましたけどね。
そうですね、それは私もちょっと思いました。ポッドキャストでこの人がこんなこと言ってたよみたいなのを拾ってね、勝手に載せちゃうとか、は
い、あ、ですよね。
だからいいこともあるかもしれないですよね。
ですから自動的にそのスレッドが追加されるって中で、ある一部分だけを誰かが悪意を持って拡散しちゃうのもこれできちゃうんじゃないかとかふと思っちゃいましたけどね。
そうですね。あとちょっと僕が考えたこと言ってもいいですか？
はい。
あのアイドルの人にとってすごくいいんじゃないかなというふうに思って、まあ、女性アイドルとかで、
はい、
大体女性アイドルとかの投稿って自撮りの写真があって、でなんとかとかこうコメントを入れてるんですけど、要は多分テキストだけだと弱いから、訴求力が、で写真を入れてるってことだと思うんですけど、やっぱり自撮りとかねするのも大変だし、で例えばお休み一言だとしても言われたらファンの人はすごく嬉しいじゃないですか。
確かに。
なんで、あい、で、じゃあ動画はというとね、なかなか撮るとかはね、やっぱりビジュアルが重要な人だから、人たちだから、それこそ声だけだったらすっぴんでも言えるわけだから、
はい、
そういう意味で言うと発言、あの 発信する側のアイドルにとってもすごく音だけっていうのは便利だし、聞く側にとって、その受け取る側のファンにとっても嬉しいんで、アイドルの言葉がいいかなと思いましたね。
あ、確かにそうですね。それは、うん、なんか距離近くなる気がしますね。
そうですよね。すごくその、うん、おはよう、おやすみ、つみとか毎日声で聞けるだけでもね、
うん、確かにそうですね。そうですね、おやすみボイス毎日聞けたらちょっと嬉しいですね。
ええ、みたいなことを考えました。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。ちょっと今日は本当に急なお願いで、かつこうなんかとりあえず喋ってくださいみたいなお願いで出ていただいて、無茶ぶりをさせてもらいましたが、本当にありがとうございました。
あ、いいえ、いいえ、
はい、
いつでもどうぞ。
はい、じゃあこれからもぜひ、あの、足川キャスト聞かせていただきますので、皆さんもぜひ、ポッドキャスト、Spotify や Apple Podcast などで足川キャストで検索していただきますと、足川さんの番組出てきますので、ぜひ、クリエイターじゃない人にもクリエイトという番組ですので楽しめると思いますので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。はい、じゃあ今日はどうも足川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。